藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二足谷神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝月陽子です。もう今年になります。2026年、はい、千年を迎えます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
こういう歴史ある神社の宮司さんということでございますね。はい、そして今回が101回目ということなんですが、今度101回目で1月11日111の日に配信をしております。
111ですね。
111です。
101匹ワンちゃんですよ。
のワンワンワンです。はい、うん。もうすごい。そして千年
で。ワンワンワンしか喋んなかったらどうなんでしょうね。
いや。でも、ほんとここのところずっとね、1と0と1しかないですね。1011。
はい
はい。はい、という感じなんですが、今日もワンワンじゃなくて、ちゃんと人間の日本語で喋ってほしいなと思うんですが、そうそう、年末にね、いろいろ1月忙しいってお話聞いたときに、今もう忙しさの真っ只中にいらっしゃって、エベスタンとドント祭が。
はい。
はい。
そうですね。
話をちょっと詳しく教えてください。
はい。9日の日からエベスタンはやってるんですけれども、
はい。
はい、まあそれで14日まで、14日のドント祭まで、エベスさんも継続してやろうということで、まあ、本来ですと3日間なんですけど、まだ去年から始めたばっかりの、イベントというかお祭りなので、浸透するまでもうちょっと長めにやった方がいいかなということで、まあ、1月14日の、まあ、人がいっぱい来るドント祭という、まあ、ドント祭というのは、まあ、古いお札さんを滝を納めるお祭りなんですけれども、まあ、かなりの人数がお参りに来られるので、そこまで引っ張った方がいいかなということで、まあ、去年よりは多く出したいなというのもありますし、まあ、エベスさんでは、まあ、いろんな景品も用意して、スピードくじじゃないですけれども、まあ、やろうか、みたいな感じでですね、やってます。外れなしじゃない、外れあるな。
外れもあるんですね。
外れもあります。外れたらどうするの、残念賞どうするみたいな、まあ別に何もやんなくてもいいんじゃないのみたいな。
楽しいからいいんじゃないかなと、
う
ん。
まあまあそうですよね。まあ、当たった人には、お菓子を、3000円相当のお菓子を差し上げるとか、そういう、ものがありましてですね、大中小ってあるんですけどもね、まあ、大当たりの方には、その3000円相当のお菓子が当たるというか、まあ、関西で一番人気のあるお菓子なんですけどもね。
関西で？
はい。まあ、エベスさんの方で一番人気のある、大阪空港で、確かナンバーワンのお菓子じゃなかったかなというふうに思いますね。伊丹空港で、のお土産どころで、もう関西でナンバーワンの売り上げみたいな。
面白い恋人じゃないし。なんだろう、はい、全然思い浮かばない。なんだろう関西。
エビスフィナンシェっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。フィナンシェにこう、小豆がちょこっと2、3個乗ってて、あ、2、3個じゃないか。まあ、小豆が練り込まれてるわけじゃないですか。小豆の豆がこう入ってて、それがこう、まあ結構な、美味しいんですけどもね。
それが当たり。
はい、それが当たる、はい、と思います。
と思います。
はい、当たります。
はい、そうなんですよね。エビスパンっていうのは関西のもので、で、今年2回目っておっしゃってたんですけれども、そう、宮司がお迎えに行った神様なんですよね。
そうですね。
うん。
はい。迎えに行ってきました。
はい。そして、はい、この、 二柱神社にお祭りをしているという。
そうですね。それでそれでまあそのそれが9日から14日までありますので、はい、まあそういったお菓子とかをこう皆さん方にスピードくじで当たり外れで出させていただいたりとかですね。まああとお米も出すんじゃなかったかな。
すごい。
まあ出してますね。お金も、お米も出してます。はい。まあそれもエベスさんにちなんだようなお米なので、まあそういったの、関連性のあるものをちょっと皆さんに、
なるほど。
の差し上げようかなというふうに思ってますよね。で、あとは、まあ、どんと祭ですよね。
はい。
まあ、どんと祭、宮城県は結構そのどんと祭っていうのがかなり、もうメジャーなお祭りでございまして、まあ、どこの神社でもやってるお祭りなんですけれども、まあ、前の年の古いお札さんとかお守りをもう、焼いて、元の神社のに帰ってもらうみたいな、神様の位にまた帰ってもらうみたいな形のお祭りなんですけれども、まあそれが結構、どこの神社でも1月14日が、まあ内陸部はそうなんですけど、沿岸部、方になると、正月の7日にやってるところが多いんですね。
そうなんですか。
14日まで漁に出れないというのは耐えられないということで、
それを何でしょう、やった後から仕事が始まるみたいな感じ。
そうですね。漁師さんたちはそれを納めて、松を納めて、それからもう仕事始めにする。まあろうそくで神社のご神前でご祈祷してお祓いしてきた火でのそのものに火を移して、まあ、海火って言いますけど、はい、その火で、炊き納めをして、はい、まあ、お帰りいただくっていうのが、そうですね。その、焼いてる時のその煙とか、その炎に当たると一年間、無病息災みたいな感じで、うん。で、餅を焼いたりなんかする人も、ところもあるんで、
はいはい。なんか、棒になんかお餅つけてこう。
焼いてこうやって、温めるっていうか、もう焼いて食べてる人たちもいますんで、はい。まあ、すすだらけになるんですけどね。
美味しいかというと、ちょっと微妙ですかね、そうすると。
でも、かなりの熱ですから。
ああ。
かなりの熱なんで、柔らかくな、焼けるというよりも熱で、柔らかくなってるとか、もう、遠赤外線じゃないですけどもね。電子レンジみたいなもんですよ。
ああ、なるほど。でもいいですね。なんか楽しそうですね。
本当にまあ、焼いてるそばに行ったら本当にもう顔やけどしますから。ちょっとの瞬間で。ものすごい暑いです。暑いです。
なんか、一度取材かなんかで見に行ったことはあるんですけど、やっぱ炎が出るお祭りってなんかテンション上がりますよね。
まあ火大好きですから人間は。
やっぱりね、そうなんですよ。なんかね、テンションがどんどん上がってくるんですよ。火がボンボン燃えてると
すご
い楽しいって思っちゃって、だからただなんかそのお札を焼いてるだけでなくて、こうこっちの気持ちもどんどん上がってくっていうか。
そうですね。だからそれで焼いて、まあ餅いた、うちは餅やってないですけど、まあ、結局下に落としたりなんかするんで、結局それ踏んづけたりなんかするとまたドロドロになって、もう最悪の状況になるんで、もうそれカフェしてほしいなと思いながら、片付けるとき大変なんですよね。だからまあ、今はやってないですけれども、まあ、いずれ、まあ、やろうかと思うところもありますんで。
そうか。それで、それは、前の年のお札っていうこと
ですね。そうです。はい。
それを皆さん持ち寄る。
そうですね。まあ、そうですね。なので、朝からこう、そういうお札さんとか、門松とか、そういうのを松とか持ってきて納めて、はい、また一旦帰られて、夕方からまた来るみたいな。手ぶらで来るみたいな。
初 始まるのは夕方からっていうか、うん、暗くなった頃からっていう感じで。
まあ一応3時ぐらいに火を入れて、10時ぐらいまで。
10時ぐらいまで燃えてるんですか？
燃やします。
すごいですね。
その間ずっと、まあ、あの、広場っていうわけじゃないですけども、まあ、ずっと、まあ、当たりに来る人もいたり、見に来たりする人もいたり、まあ、露店も出るので、そこで。
楽しいですね。なんか、巨大キャンプファイヤーってことですよね。
そうですね。炎10メーターぐらい上がりますんで。
近所でそういうお祭りがあるっていうのは、本当に子供たちにとって幸せなことですよね。
子供たちも楽しんでますよね。
うん、本当に大人になってからでも、その炎の記憶というか、みんなと。
まあ、あるといいんですけどもね。
忘れられないものだと、
まあ、まあそういうものを逆に、その子供の、その、また子供に伝えてくれたらいいんですけれどもね。
そうですよね。
まあ逆にこう、今、こう、宮城県で育った人たちは、そう、今、そういうふうには、なってますけども、でも、よそに行っちゃうと、よその地域に行っちゃうと、そういう風習があるわけじゃないので、うん、みたいな感じになっちゃう可能性もありますしね、それをきちんと伝えられなくなっていくっていうことも、やっぱり寂しいことだな、というふうには思いますよね。
結構あちこち宮城県の神社はあちこちでやってらっしゃるんです
か、ね、やってます。どうやってます。はい。
そうなんですか。これでもちょっとね、それぐらい長い時間やってるってことは、いくつかの神社を回れそうな気がしますね。考えてみたら。
回れますよ。
初めはこの神社とかね、はい、最後はこう、最後はどうやって終わるんですか、うん、こう。
最後ですか、最後は消防が、放水して、
はい。
終わりです。
消化して。
完全に消化して。まあ、全部焼き切ればいいんですけども、なかなかそうもいかないので、時間的なものもあって。
まあ、
うん、昔は一晩中焼いてたんですけれども、うん、今はもうそれもできないので、でまあ、本当灰だけだったら軽いんですけどね。灰になってくれてたら軽いんですけど、水かけちゃうもんだからもう重くてしょうがないっていう。
後片付けがすごく大変だという感じになる
わけですね。後片付けは大変ですね。なのでバックホーテ重機でもう全部片付けてますけど。
そんなに大掛かりなものなんですね。
そうですね。重機で清掃組合の人たちに回収しに来てもらって、最終処分場まで持って行ってもらって、それもお金払わなきゃいけないですけども。
大変ですね。
それでも終わりみたいな。これ勝手に廃棄できないので。
そうですよね。
違法投棄はできないので、もう業者さんに持って行ってもらうしかないんですよね。まあ、以前、ダイオキシン問題とかね、そういういろんな、土に浸透していって、こう、それが地下水に入っていって健康被害をもたらすみたいなこともやっぱりニュースで一時期話題になりましたけど、そういうのをもうなくすためにももう最終処分をかけないとダメかっていうことで、うん、まあ昔はそのまんまにして穴掘って埋めて、はい、さよならしてたんですけど、まあ今それやったら怒られるしねみたいな感じでね、うん、捕まっちゃうよねみたいな感じになる。で、まあ今はそういうふうにしてます。だいたい4トントラックで1台から2台ですね。
すごい量ですね。
はい。で、あと燃えないものもあるんで、瀬戸物とかありますから。そういうのも持って行ってもらったりとか。まあ何でも持って行ってくれるので、まあそういう業者ですから。
でもそう。
だからもう逆に言うと、使わなくなったらもう全部出しときなさいよって言って。
なるほど。これを機にっていう感じで。
はい。まあ粗大ゴミも出しときなさいよみたいな感じでこう出して。で、あんまり大っぴらにすると、よその人たちも、よそのご家庭から持ってくる人たちがたまに出てくるんで、それはまあちょっと勘弁しとくっていう感じなんですけどね。
そうですよね。わあ、でも、まあ、じゃあそうするとこれですね。ドント祭で文字通りなんか全部こう、すっきりと、 して、なんか本当にこの一連の1月の行事が一応終了するみたいな。
まとめ合わせは終了ですよね。でも15日って小正月じゃないですか。
小正月。
はい。まあ、女性の年取りっていうふうにはよく言われますけれども、まあ、お正月期間忙しかった女性が、まあ、初めてこう、年越しができるみたいなね、それが小正月なんですけど、まあ、そういった、行事がありますんでね、小豆がゆ食べたりなんかするっていうの
は。素敵な行事ですね。
でも、7日の日には7日で七草ありますからね。
そうですよね。
うん、で15日は暁がゆというのもありますし。
暁がゆって何ですか？
小豆を煮たやつとおかゆですよね。まあ、おかゆっていうか、その中に餅も入れますけど、それを食べるので。
暁がゆって言うんですね。
はい。
素敵な名前ですね。
もう。色を出せるのがそういうのしかなかったですけどね。
あ、そういうことです
ね。まあ、女性だから赤がゆなんでしょうけれども、うん、女性の年取りっていうふうに、うん、小正月っていうことで、それがまあ、そういう意味があるんだっていうのは、なんか昔教えられておくことはありますけどもね。まあ、七草は七草ですけど。
1月はそうやってこう素敵な和の行事もたくさんあるのでね、もし近くでね、本当にあのどんと祭とか詐欺町なんていうふうに言ってるところもあれば、うん、ぜひちょっとね見に行っていただきたいなっていうふうに思います。やっぱりね、想像以上にテンションが上がるし、あのなんかこう、うん、なんていうのかな、清められるというか、なんかこう一つこうわーっとお正月の行事終わったっていう、なんかこう、うん、なんかね、
そうですね、まあ、楽しいですよね、うん、
すごい楽しいと思います、うん、また仙台にいらっしゃるのであれば、宮城県にいらっしゃるのであれば、今聞いたようにだいぶ長い時間やってらっしゃるんでね、 あちこち巡ってみてほしいかもしれない、ね、はい、やっぱ個性それぞれ少しずつ違うのかしらね、同じどんと祭でも、
まあ、な確かに、まあ、火を焚いてることは間違いはないんですけれどもね、やり方というか、まあ、そのいろいろ思考を凝らして皆さんやってるところはありますよね。うん。
そうですね、
まあ、屋台が出たりなんかして、それも楽しみで、まあ、子供たちも寄ってきたりなんかしますので、まあ、そういう、部分では楽しいかなっていうのは思いますね。
ぜひ皆さんもね、楽しんでいただきたいなと思います。まずはね、近くの神社をチェックしてみるっていうのもね、ありなんじゃないかなと思いますが、うん、あれ、ちょっとないなって思ったらね、もう、いいですね。二柱神社へ GO でございます。はい。
でもこの辺ですと逆にね、町内会とかでもやってますから。
あ、そうなんですね。
うちだけじゃなくて、まあ僕がお預かりしてる神社数社ありますけど、そこ全部でやってますんで。
すごいですね。
もう職員総出ても、もう大体回って歩きますよね。
あ、じゃあ、宮司たちも忙しいという感じなんですね。
そうですね。はあ、うん、大体こう、ね、同じ時間帯にこう焼き始めたいみたいな感じ
で、ね、そうですよ ね、 そうですよね、
まあ量の多い少ないはあるんですけどもね、量が多いところはできるだけ早めに火をつけたりなんかするんで、はい、
で持っていくのはお札とか、あと松飾りみたいなものって、
そうですね、あとお守りさんとか、
あ、お守りも焼かなきゃいけないんだ、
はい、
そうですね、聞きましたね、なんか賞味期限というか1年で買えるっていう、うん、
そうですね、まあ要はまた気持ちも新たに物事に取り組もうみたいな形ですよね。
なんかでもいいですね、こういう日本のこう、なんて言ったらいいんでしょう、今風に言うとリセット文化っていうか、すごくいいですよね、
うん、
まあ、また気持ちも新たに、
昔の言葉では蘇りですよね、
蘇りって言うんですね、
うん、蘇りをこう常に新しいもの、新しいものっていう、常にこう新しいものというか、そういう新鮮なこう息吹をいただくみたいな、そういう感覚っていうか考えがあるのでそうなると思うんですけども、
いいお話でございました。ぜひ皆さんもちょっとね、うん、 アンテナ立ててチェックしていただければと思います。面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。藤岡宮司の未来思考チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。